STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はビラトリ町の茅野茂二二谷アイヌ資料館館長茅野史郎さんです。今日の放送はレッスン38、動きを表す言葉動詞の複数形4です。
いらんからくて、おはようございます。茅野史郎です。
いらんからくて、おはようございます。STB アナウンサーの宮田愛子です。今朝もアイヌ語ラジオ講座にどうぞお付き合いください。講師は茅野史郎先生、そして奥様の智子さんと川上正史さんと一緒にお勉強を進めていきます。さて、先週、このアイヌ語ラジオ講座の中で、10月にお料理講習があったというお話が出たんですが、はい、そのアイヌのお魚料理の話であっという間に時間が過ぎてしまったので、他にどんなお料理が、習えたのかなということを教えていただきたいなと思いまして。
はい、まず一つがですね、アイヌ語でアハというんですけども、日本語では土豆と言います。土ですね、土豆。アハ入りの稲きびご飯というのがまず一つありましたね。ですね、二つ目、小さよと言いまして、日本語では粉がゆと言ってるんですけど、ちょっと作り方は、うちの妻に聞いてみたいと思います。
小さよはですね、豆をですね、ゆっくり、トラ豆とか花豆とかをゆっくり煮まして、十分煮えてから、稲きびの粉をですね、入れて、日本のお菓子でいうと素甘のような、ちょっと何て言うんでしょうか、弾力のあるような、それにキハダの実のシコロですね、アイヌ語ではシコロと言いますけど、ちょっと香辛料にあたるものを入れて煮たものですね、そうですね、シケレプは胃薬にもなるっていうふうに聞いてます。甘くて美味しい、小さよは甘くて美味しいお菓子のような感じのものです。
そうですね、先ほど出たそのシケレペというのはキハダという木になる実なんです、
はい、
見た感じは山ぶどうみたいなもんなんですけども、乾燥して黒い粒になると柑橘系の味ですね、みかんと同じ種類ですので、それが中に種が入っているんですよ。でその中に入れると、その口の中に入れるとファーッとこう広がる夏みかんを一瞬食べた時のような感じの味がする香辛料なんですよ。ですから先ほど言ったスワマみたいな味にそのような香辛料が入った、どっちかっていうと甘い味付けなのでお菓子に近いような、そういう食べ物ですね。これは美味しいですよ。私も好きですね。
お子さんも結構食べますか？
食べますね。
へ
で、あともう一つ料理あったんですけども、アイヌ語ではシトと言います。これは稲きび団子ですね。稲きびで作った団子、これは、先ほど小さよという粉がゆの時にも出てきましたが、稲きびの粉と米の粉、上新粉というんですけども、それを1対1で、混ぜ合わせてぬるま湯でこねて、耳たぶぐらいの柔らかさになったものを、そうですね、大体、大人の親指と人差し指を使って円を描くぐらいの大きさのものを丸くして、それを茹でるわけです。でこれがまた美味しいんですよ、この茹でたての稲きび団子は。でそれで、正史さんにちょっと聞いてみましょうか。この稲きび団子に何をつけて食べると一番美味しいか。
はい、僕は蜂蜜を押します。蜂蜜はすごく美味しいですね。
でね、私が今回ちょっとやって食べて美味しいなと思ったのはイクラ。イクラをね、その団子の上に乗っけるんですよ、はい、少し塩味あるでしょ。でそれを乗っけて食べると美味しかったですし、私は個人的にブルーベリージャムをその団子につけて食べたことがあるんです。これが相性がいいんだ、美味しい、すごい、もうなんかよだれが出てきそうな感じになりますけどね、
いやぜひ食べてみたいなと、思いますね。
では勉強を始めていきましょう。今日はレッスン38、動きを表す言葉動詞の複数形4です。テキストをお持ちの方は24ページをお開きください。ではまず例文から見ていきましょう。
はい、それでは一つ目の例文です。太郎は村長の家へ入ったようだという例文ですね。太郎コタンコロクルコロチセオルン アフンルエネ、タロウ、コタンコロクルコロチセ、オルン、アフンルエネ。はい、それでは皆さん一緒にやってみたいと思います。タロウ、コタンコロクルコロチセ、オルン、アフンルエネ。
タロウ、コタンコロクルコロチセ、オルン、アフンルエネ。
はい、タロウ、コタンコロクルコロチセ、オルン、アフンルエネ。
タロウ、コタンコロクルコロチセ、オルン、アフンルエネ。
はい、これを複数形にすると、大勢の人が村長の家へ入ったようだという例文になります。インネはコタンコロクルコロチセオルンアフルエネ。インネはコタンコロクルコロチセオルンアフルエネ。はい、それでは皆さん一緒に発音したいと思います。インネはコタンコロクルコロチセオルンアフルエネ。
インネはコタンコロクルコロチセオルンアフルエネ。
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 はい、これはですね、一人で入るとアフン、二人というか、まあ、多数で入るとアフプというふうに、単語が変わるわけです。次の例文をやってみたいと思います。おきくるみカムイが大地へ降臨された。おきくるみカムイが大地へ降臨されたという例文ですね。それではアイヌ語を紹介いたします。おきくるみカムイトイカオラン。おきくるみカムイトイカオラン。それでは皆さんと一緒に発音したいと思います。おきくるみカムイトイカオラン。
おきくるみカムイトイカオラン。
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 これを複数形にします。祀られている神が大地へ降臨された。まあ、神となってますが、祀られている神々というふうに、してもよろしいと思いますね。祀られている神々が大地へ降臨された。アイヌ語を紹介いたします。アノミカムイトイカオラ。アノミカムイトイカオラ。それでは一緒に発音したいと思います。アノミカムイトイカオラ。
アノミカムイトイカオラ。
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 はい、これで注意していただきたいのはですね、トイカ、まあ土の上という大地という意味なんですけれども、このイも、先週、先々週等でいろいろ出てきたアイヌとかカムイとかと同じように、イの音がですね、トイカではなくてトイカというように発音すると、あのアイヌ語らしく聞こえますので、そのように発音してください。
続いて単語です。
はい、一つ目の単語です。アフン。
アフン。
アフン。
アフン。入るという意味の自動詞です。
アフ。
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 アフ。入るという意味の自動詞で、アフンの複数形です。
インネ。
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 インネ。人数が多いという意味の自動詞です。
うん。
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 うん。何々にある、いるという意味の格助詞です。
おきくるみ。
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 おきくるみ。アイヌに生活文化を教えた神の名の固有名詞です。
オラン。
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 オラン。何々へ降りるという意味の他動詞です。
オラ。
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 オラ。何々へ降りるという意味の他動詞で、オランの複数形です。
オロ。
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 オロ。何々のところ、何々の中という意味の形式名詞です。
コタンコロクル。
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 コタンコロクル。村長という意味の名詞です。
コロ。
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 コロ。何々を持つ、何々を所有するという意味の他動詞です。
チセ。
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 チセ。家という意味の名詞です。
トイカ。
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 トイカ。地面という意味の名詞です。
次の単語になります。ね。
ね。
ね。
ね。ね。何々であるという意味のである動詞です。
次の単語になります。のみ。
のみ。
のみ。
のみ。のみ。何々を祀る。何々に祈るという意味の他動詞です。
ルエ。
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 ルエ。何々いた、何々した、何々だという意味の形式名詞です。代わってアイヌ語の解説です。
はい、テキストをお持ちの方は25ページをご覧ください。アフン、入るとおらん、降臨するの複数形はアフとおらというふうになります。人を家に招き入れる際には一人のお客さんに対してもアフプヤン、お入りなさいと使います。複数形は丁寧な表現としても使われることがあります。
では他に複数形で丁寧な表現として使われる言葉ってありますか？
はい、例えば相手が一人いてですね、その方がどちらかに、まあ、帰ると人に着くという場合、普通であればアラパヤーン、行きなさいというんですけども、それをパヤーンという場合ですね。ですから相手は一人なんだけれども、複数形を使って、まあ、帰ってくださいというか、まあ、気をつけてお帰りなさいというような気持ちをつけて、気持ちを込めてパヤーンというふうに言いますね。まあ、帰ってくださいという感じでしょうかね。
続いてアイヌ文化の紹介です。
はい、アイヌのことわざの7回目を紹介いたします。まず日本語を紹介いたしますけれども、小沢が凍って大人の握り拳のような氷のコブがあると、その年は洪水があるものだというアイヌ語を紹介いたします。今は日本語の方の紹介ですけれども、それではアイヌ語を紹介します。ポンナイルップニコロ、ポロワッカアンペネ。ポンナイルップニコロ、ポロワッカアンペネというアイヌ語ですね。ここにはちょっと説明ついてますので、読み上げますが、北海道の1月は寒いもので、父と一緒に小沢の中を歩いた時に聞かされたものであったと。これは茅野茂のアイヌ語辞典に載っているアイヌのことわざですから、父と一緒にというのは茅野茂が自分の父親と一緒にという意味ですね。もう一度アイヌ語だけ紹介いたします。ポンナイルップニコロ、ポロワッカアンペネという表現ですね。
では今日の勉強はこれでおしまいです。来週はレッスン39、助動詞ルスイ何々したいです。
スイウヌカラアンロー。
スイウヌカラアンロー。